こんばんは、小高木優太です。
入江レオナです。
この前さ、はい、千原ジュニアさんがテレビで話してたんだけどさ、なんだっけ、進化、これって進化の余地あるよねみたいな
もの
の話して、あのトイレ、
はい、
トイレってさ、どんどんさ進化してってさ、
自動で便器がいたりとかね。
そうそうそう、はいはいはい、自動化をやっぱり人間ってやっぱりどう楽にしていくかっていうのを考えるわけじゃん。なるほどなるほど。で全部自動になって、うん、自動で開いて、
はい、
今ほぼ、まあ、ほぼって言っちゃうとあれだけど、自動で流れるじゃん、
まあ、立ったらセンサー
で、ね、立ったらセンサーで流れるみたい、はいはいはい、あれも楽したくてどんどんどんどん便利にしてったんだけど、はい、その結果何が起きたと思う？
何起きたんですか？
流し忘れがめっちゃ増えたね。
あ、もう流れると思って、
そう、それに慣れすぎちゃって、うん、他のとこでもしてそのまま、うん、当然流れるだろうと思う、
ね、はいはい、
だから進化、うん、させようとするとそういう弊害も起きる、
うん、でもケツまで拭いてほしいけどね、もうね。
だからどっちに、うん、今後だからどっちに行くか
な、むずいよ設定が。
設定、
俺ちょっと指入れたいのよ。
え、
ティッシュペーパー、ティッシュペーパーごとちょっとグッとお尻の中入れて、
はいはい、
ずっと
ごめん今とか言ってたけど、うん、めちゃめちゃわかる
でしょグッと入れたいのちょっと
入れたい。
だからそこの調整はしたい。
そうね、
ただ拭くだけじゃなくて穴を検知したら何センチ入れるみたいな最初戸惑いそうじゃないですか、ね、ほら何センチって考えてやってないじゃん、うん、感覚だから本当は3ミリぐらいなのに、
そうだよ、ね、
1センチかなと思って1センチ設定したら、
うん、ハッあ初めてウォシュレット来た時みたいなねあ、こんなに
だって
なる、ね、こんなに来るんだみたいな、ね、確かにな、それ、
そこまでしてくれたらいいですけど ね。でも家じゃなかったら嫌か家じゃなかったらじゃないですか。
まあ家だね。
だって他の公共施設で、うん、あらずってされたのが、うん、他の人のずっの後
にいや別にそれは綺麗にちゃんとすると思うよ。
できます？
いやだからそこは頑張るんじゃない？進化して。
トイレットペーパー越しだからいけんのか。
トイレットだからもう、ああどうなんだろうね。だトイレットペーパーもそこにうまくこうつくようにするのかな。だから。
でもこれ今ウォシュレットある場合の話してます？
そうだね、
ウォシュレットある時は、
あ、使う？
ウォシュレットの水少し、
うん、
吸い込む、
あ、お尻でね、
キュ
ッ
ってこう
て
で、
うん、
ジョッと、
あ、まあだから洗浄をね、
洗浄を自分
でグジュグジュペってこと、ね、
グジュペするじゃないですかでその
聞いたね、
取りこぼしをグッと、
グッと、まあでもそれはわかる、
わかります。
俺だからトイレットペーパーめっちゃ使っちゃうもんね。
ああ、僕はそんなことないですね。
え、
何回拭く
の？だからあれさ、もう不思議なもんでさ、拭くじゃん、
はい、
何回も拭くじゃん、
はい、
で俺も全部取りたいから、
はい、もちろん
指入れちょっと入れて、
俺かて
ね、えギュッてやって、
うん、はい、
じゃあ取れた、最後取れた確認シュッてやるじゃん、あ、ついてない、全部取れたんだ。
それは信用してないわ、自分を。
信用してないの。いやでも、
うん、
それで、あ、うん、あ、ついてない、終わった、
うん
うん、一応もう一回、
あ、自分を信用してないんでしょ。
ついてんのよ。
してるんだ、ね、
不思議なんだよ。だから俺一生、
俺はあれだもん、もうウォシュレットをまず信用してるから。
あ、
だって、ね、汚れはウォシュレットで落ちてんのよ。
あ、そっか。だって
しかも俺一回口に含んで入るし
口には含んでないけどまあまあほぼ口、ね、
一回グジュグジュペしてるから、うん、絶対綺麗なので、水分を奥まで拭き取りたいから指グッて入れて、
そういう意味か、
拭きこぼしもあるから、
はいはい、
俺もはや見ないもんだって、拭いたの。
うわ、
だって絶対に綺麗になってるもん。32年やってんだよ
自分を信じてんだな。
それはもう当たり前ですよ。
すげえな。
当然のようにもう金ピカ
金ピカ、
パーペキのピカですよ。
あ、そう、いや、すごいな、それはな。俺ウォシュレット使わないからな。
そうなんですか。
人生で1回しかやったことない。
またほら、そういうさ、そういう嘘つくじゃん。
本当、これマジの。
変な嘘。
これマジマジマジだってば。まあいいけど別に。
なんでですか、じゃあ。
だから初めて、うん、でも中学生ぐらいかな。
はいはいはい。
あのおばあちゃんがお金持ちだったから、うん、来たのよ。
うん、
いい、ウォシュレット、
はい。
知らないでやったのよ。うん、なんかボタンついてるから。
うん。うん、
押すじゃん、したらギョーンって来て、はい、もうそれ気持ち悪さがもう一生抜けなくて、う
ん、じゃあ俺明日小高木さん家行ったらウォシュレット解体しておきますね そのやつ使った
ら今後は使おうかな
って話じゃんおい本当か
これを機にね
マジで使ったことないの
ないのまああとそのよく言うさ、汚いんじゃないのこの水ってお お思う分かるよ言いたいこと
どっちが汚いと思います
ん、はい、
38のおっさんのケツと、その一応ウォシュレットの水どっちが汚いと思います
水が45のジジイの水の可能性が45のジジイのケツと
38のジジイのケツは同じ汚さじゃん
いや
これ均等なんです
よ、まあまあまあ、
均等なんです
よ本当
けどこっちはケツじゃなくてケツを洗ってちょっと跳ねたかもしんない水 VS、ケツそのものっすよどっちが汚いですか
ケツか
ケツの方が汚いでしょ
そう考えればいいのか
そしたら薄まるわけじゃん
まあね、まあだから家は自分ちはほら自分しか基本使わないから
俺も使います、ね、
そうだねよなくも使ってんじゃん、うん、えあの日使った
トリビューじゃん
ふざけんなよ
なんでだよ
もう使えないよ
なんでだよ
もう使えないよ
でも俺32の
32の
しかも日々指をちょっと入れてるケツだったら少し綺麗じゃない
その辺の32のおじさん
のおじさんよりも俺は毎日指食ってしかもぐじゅぐじゅペしてるから
そうぐじゅぐじゅペって
ちなみに小高木さんちでもぐじゅぐじゅペして
るふざけんな
よなんでだよ
本当にな
んでだよ
もう一生使えないわもう解体しよう帰ったら
じゃあ俺がやりますよ
また来んの
小田口さん最近いいことありました
いいこと
なんかどうですかいいこととか、まあ、最近お金ないお金ないって話してますけど
まあまあねなそんな中でもね
いいことありますか
それはいろいろまあ引っ越しもね、すごい良かったし、あの手伝ってもらったね
まあでも結構やっぱ引っ越してお金なくなっちゃいました
そうだね、やっぱすごいね
かかりました
引っ越しって金かかるね、分かってたけど
なるほど
あとやっぱその細々ね、
はいはい、
これにもかかんのみたいな Wi-Fi じゃない、ね、なんかネット敷くのにもただで敷いてくれると思ったら
なるほどなるほどやっぱそうなるとまあ今後年末に向けてお金あんま使いたくないですよね
使いたく
ないですよね
うん使いたく
ないですよね
それはそうだ
なんかあります使う予定
ありますよ
何があります
いやこの番組のあれよ、打ち上げよ
忘年会
忘年会がたっけんだから
予約してくれたって話を
前々回だっけ話
もうだから今日の配信の時点ではもう言ってるはずなんですけど30日の配信なんでこれ
そうあんこちゃんが、
はい、今22日収録してるんで
そうね
まだ言ってないんです
けど言ってない状態だけど
寿司屋をなんか
寿司を食べたいって言うからさ
でもなんかあんま高いのだからっておたけさん予約してくれると
そうレオナ君が多分
はい
やっちゃうと、
はい、
バカ高いとこになるから
どんなとこになったんですか
でもねカウンターで、
はい、
ちゃんと
4人でカウンターなの
いい寿司はカウンターだろ大体そう聞いてますよ私は、まあまあ、それで探したんだから
じゃあ大体4人でいくらぐらいですか
えいいのもう
じゃあいくらぐらいかな
だから1人1万5000円とか
おじゃあ全員で
6万
お
お俺とレオナ君でまあ演者側では
いはいはい
出そうっていう話
正直どうですかそれお金
いやいいよ
え
出す出す
出す
出しますよそり
ゃ出すなら一個じゃ
いや出したくはないよ
え
出したくはないけど
助けてほしいですか
助けてほしいけど
助けてほしいですか
リスクを一切背負いたくない
リスクいやねえ臆病になりすぎ
リスクを負わずに
俺と会話することにめちゃめちゃ臆病
何の話もお金の話出すとい
や違う違う違う
絶対もう賭け事じゃんもう
違う賭け事だからしないですそんな気にされてるから
何でも賭け事にしてるんだ
よ法律で気にされてます
やってるし
本当に良くないよあもうじゃあ救済措置そういう嘘つくならもう救済措置やめちゃおうかない
や聞かせてよ一応
え
一応聞かせてよ
まあこれはもう随分遡るんですけど、はいはい、小田垣さん自分の罪覚えてます
よ、ね、あもちろんあれは
何ですか
あの僕がその目の前のお笑い欲しさに言っちゃいけない、
は
い
は
い、
正確にもう具体的に言って何をあまず何
だから、僕は包茎だっていう話になりまして包茎、
はい、
じゃないって僕は言い張っててそれをね、
はい
はいあの見るっていうロケをやらせていただいて、
はいはいはい、
その資金を、江口先輩、ゲストに来てくれた時に出してくださるっていうことだったんですけど、
じゃあ一旦こちらの音声をお聞きいただきましょうか、どうぞ、
はい、ええはマジっすか
一発言っちゃいます
今払う今払うい
や怖い怖い怖い怖い
もらっとこもらっとこもらっと
こダメダメカバン出すなカバン出すな
方形ロケ台で出しちゃって
6万
6万ありゃ6万ありゃ6万ありゃいけます
6万
4、5、6万4、5、6万
いやいや、はい、いや生々
ちょっとお預かり
ダメダメダメダメ、
これ領収書切っといて、領収書切っといて、
これ聞こえるかな。いやこれ現生の音です。というのが井口さんが我々に番組に来てお金を払ってくれ た,
そうそうそう たんですけど、はい、結局俺がそれをね情報漏洩をしてしまい、
まあ、まあ、企画としては流れてしまって、
すいません本当にそれはもう申し訳ないです、
まあ、しかも結果包茎手術必要ないってことになった、
ね、そうなんです、見てもらった結果、はい、
そうなんです、
大丈夫だったんですよ。
で、うん、6万浮いてるんです。
そう浮いてるってことだな井口先輩に申し訳ないけど、
井口さん今言ってましたよね、領収書お願いね。
あ言ってた、今言ってた。
この放送聞いてもらったら分かるんですけど、はい、ロケするならそれ出すよって言ってくれたんですよ。
ああそうか、その、はい、仕事としてというか、
そうです、ちゃんと後輩の番組に出資した、ロケ代を出資したって形にする、
ね、なるほどなるほど、
領収書お渡しできるんですよ。
ははは
お高木さん、
はい、
寿司屋に連絡して、
はい、
音声回していいか確認して、
はい、
OK 取れればあの6万円で
おいおいおい
寿司が食える、
食える仕事だもんね、
江口さんの
6万円を
寿司に変えようっていう、
寿司に
変えようっていう、
こんな錬金術初めて、すごい、本当
寿司屋に連絡できますか。
もちろんすぐする、意地でも
断られたらもう自腹ですよ我々の。だってロケにしなきゃいけないから、
ちゃんといいとこだからさ、そこが、
はい、
でも絶対やってもらおう。
音声だけですけどね。
いや他のお客さんいるよな。
まあいるとは思いますよ。
うわー無理だろう断られたらどうしよう。そもそもあもうそんなお客様はちょっともう、
そしたらまた新しい店探すしかないですけどね。まあ一応そのね、お預かりしちゃってますし。
いやそうね、確かにこれは
先輩にさやっぱ返しますってのもちょっとカッコつかないでしょ。
ああそう、ね、
もだからちゃんとこの番組のロケで、
いや確かにそれはちゃんとそうしたいな、
できるのであればね。
いやまあもちろん頼む、
領収書をお渡しして、ロケの費用としてね
3万円が6万円が浮く、
3万円です ね, ね、お互い様、うん、負担金の3万円がまあ浮く。
うわ最高じゃん江口さんあざすって感じになるな。
話聞いてよかったでしょ。
よかった、なんかまた掛け事で、どっちが3万6万6万の掛けかと思って
た。日本は法律で禁止されてますそういうことはしちゃいけませんよ。
そうか、うん、でもできたらいい、ちゃ番組としてもいいしね。
まあまあロケにできますしね、その様子を、
もちろん、ね、
一発目はまあ鉄平のゲスト回ですけど、
そうですね、
その次の回とかで忘年会の様子ってのを少し、
ああ。うん、いいね、海爆忘年会スペシャル、はい、うわいいな
あ、個室だったらいいなと思って
た、ね、最高だね。いやカウンターだから、
まあ、なので
ちょっと頼む、
まだ時間ありますか。
めちゃめちゃ頼む頼み込む
ちょっとそういうね吉報がありますよということで、
本当に吉報だった、
はい、まあ、ちょっとさすがにね、あのな、
まあ、
もう皆さんも承認ですから6万円お預かり番組しちゃってるの で, で、
ね、これを
さすがにその6万円をね何もせず、まあまあ置いとくってのはおかしな話ですから、
何してやるってのはね、
井口さんからロケ代としてお預かりしてるので、はい、しっかりとロケを観光して、
はい、
領収書を江口さんにお渡ししたいと。
はい、そうですね、
江口さんこの番組にまた来てくれるかちょっと未定ですがそうなんですよ、あの本当はねその病院で診察受けたロケの音声もあるんで、うん、あれを江口さんにお聞かせしたいんですけど、ちょっとなかなかね、
そうですね、
ATM さんが出してくれないんで番組にはねはい、じゃちょっとそちら、
はい、
小田さん、
ちょっともうこれは意地でも頑張ろう。
じゃあちょっとメール紹介しますね。
はい、ありがとうございます。
サンラータンタン様よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
入江さん、小田さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
毎回お腹が痛くなるくらい笑いながら毎週楽しみにしておりますラジオ内で都内の駐車場の料金は高いという話題を聞き、はい、お伝えした方がいいかなということがあったのでメールを送らせていただきました。新宿高島屋店の高島屋新宿店かな、
うん、
高島屋新宿店の駐車場が高島屋ゴールドカードオアプラチナデビットカードを持っていると1日1回購入なしで3オア5時間無料で利用できます。 カードの年会費がそれぞれゴールドだと1万円とプラチナデビットだと3万円かかりますが、月833円で毎日3時間と2500円で毎日5時間利用できるのでかなりお得だと思います。他の百貨店カードよりもポイント還元率も高いと、ポイント還元率もいいと思います。もしすでにご存知でしたらすみません。
これはそこにでも高島屋に止めない、
高島屋の駐車場が止めれるってことですね、
うん、
南口東南口、
はいはいはい、
これね、いやすごい知らなかったんで、
うん、確かにそんなのがあるんだね。
これね、新宿って駐車場高くないんですよ。
前も確か銀座とかが高いよなって話をね、不思議
なもんでね、新宿って高くないんですよ。
新宿
多分ね、お酒飲む人が多いから車で来る人少ないんですよ。
お、なるほど。
だから多分基本的に新宿の駐車場って最大料金設けてあるし、立地だったら1500、600で多分
1500、600
24時間止めれたりする
は高くないだよね、
まあ、ご存じないと思いますけど、
ちょっと俺はあんまり車は詳しくないんで、
まあ、車というか、まあ、
車にただね詳しくないからあれだけど、
車というかまあ
言えよ
、まあ、新宿はね正直ね、うん、駐車場あんま困んないんですよ。
あ、そうなんだ。
これ意外とね、うん、そう、新宿って意外と困んないことが多い。
あ、そうなんだ。
立体駐車場も多いですしね。立体駐車場ってやっぱ平置きより安いんですよ、ちょっと、
うん、
まあ、ちょっと手間もかかりますし、車の車高によって止めれたり止めなか
ったり。ああ、確かにね。
意外とね、やっぱ新宿はそこまで高くない、うん、銀座っすね。
銀座での情報がちょっと欲しかったってことね。
銀座、まあ、麻布も一応あるかな、まあ、銀座、あとまあ有楽町の方、あ、でも銀座もね、今彼女銀座も安いとこあるわ。
ああ、まあそうね、
銀座も安いとこあるな。
品川とかも高いんじゃないかな。
あんまり行かないからあれだけど、だからね、意外とね、渋谷とか新宿とかは意外と安いところあるんですよ、
うんうんうん、
すんげえ高いのがあの辺なんだっけ、神田とかのあたり、すごい高い。神田のあたりすごい高かった、この間。お茶の水の方とかも高い、
やられてんじゃねえそれ。 あんまりないからかな、場所が、
まあ、数も少ない。まあでも直には、でも銀座とかも立中結構あるんですよ。立体駐車場結構あって、2000円でずっと止めたりするんですよ。
ほうほうほう。
やっぱ麻布十番とかかな、六本木麻布十番とかはやっぱ高いは高いかもしれないですね。
そうなんだ、やっぱちょっと渋るんだ、うん、レオナ君。まあお金にはそんなに困ってないじゃない。
いや、つってもさ、駐車しただけで4000円5000円って言われると、
まあ確かに打
ち切れそうになるやっぱり。
それこそね、そのお仕事もね、
うん、
まあ
考えちゃう、
何割
分かる
限って考えちゃうよね。
多分今日5万くらいだから、
うん、いい仕事してんの。
4万5000円でしょ、でガソリン代もなって4万4000円いくらでしょ、うん、で事務所に持ってかれて金銭取られて、
うん、あのね、考える
3万ちょい、
うん、
やだな
ぁ、やだよね
って思っちゃうから、うん、駐車場できるだけ安いとこ探して。
そうか、そういうことね、
うん、あっちも高いわ、人形町とか。あの辺も高いわ、ちょっと
人形町
とか、はいはいはい、水天宮とか、うん、あの辺もちょっと高いですね。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ、まあだからこう、でもすごいね、その情報
としては。これ
は
でもすごい。でも確かに高島よく使う人だったら、
ね、
これ持っとけばね、
新宿とか行く人はいいね、
うん、確かにこれ持っときゃいいかもしれないですね、うん、有力な情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
他の町の駐車場情報
ぜひぜひ、そのさっき出た高いところあれば
よろしくお願いいたします、はい、では始めていきましょう。海鮮納豆爆弾、
改めまして小田垣優太です。
入江レオナです。まだ小田垣さんからタンプレもらってないですなかなかもらえますね。
レオナ君のタンプレは毎
みんなくれた
年、ね、
みんなくれ
みんなくれた。今んとこさ、うん、まあ、比べるもんじゃないけどさ、うん、これ嬉しかったなみたいなのあるの。
今年
のタンプレで、まあ、全部嬉しいとは、
全部嬉しいですけど、
それは思うけど、あ、これみたいな、かぶりたくないっていうのもちょっとありますし。
なんか大量のウインナーもらった
。おー、ほいほい、
アグー豚のウインナー、
いいやつだ。じゃあ
それはね、嬉しい。
あ、
ウインナーって嬉しくない？
嬉しいわ、確かに。しかもまあ、うん、普通のスーパーで売ってるようなやつじゃなくて、
うん、そうですね。
あ、そういう特別感か、うん、
誕生日でね、ちょっと知り合いにお食事とか連れてってもらったりもしまして、
もう食事ね
ちょっといいとことかもね連れてってもらったりして、うん、天ぷらとか行ったんですよ。
天ぷら
美味しいですね。僕ねちゃんと天ぷらって食べたことなかったんだなと思いました。
あ、なんで前ちょっと話したけど
好きでもなかった天ぷらのこと。
天屋とかね、そういう
天屋大好きなんです
よ。ね、天屋大好きって言ってたよね。
天屋は天屋って食べ物なんだな
あれが天ぷらだと思ってたけど、
行ったら、うん、一応そのいいとこ連れてもらったんで、
おすごい、ね、
天つゆとレモンとお塩が2種類あるんですよ。で俺はやっぱ天ぷら天つゆでしょ、
当たり前だよ、好きなのつけさせろって話よ。
で別に本当好きなのつけさせてもらえるんですよ、うん、けどレモンつけてからそこにちょっと塩つけて食べ方したんですよ、うん、ワカサギとか。
あー、うおー、なるほど、
天ぷらレモン塩だ
なうるせえこいつ、
これは分かりました
それは言われたの、これは、
これこのね、このネタというか何、うん、このはこれおすすめですよって言われるけど、うん、別にアレンジでつけてたんだけど、
アレンジして
結果レモン塩に、
うん、
収束というか、
え、他はその魚じゃなくてもかぼちゃ、さすがに
アスパラはレモン塩、
本当かよ、
アスパラレモン、
本当に、
しいたけ、
しいたけなんてもう天つゆドボンよ、え、嘘つけよ、
まあ旨味があるんで、うん、天つゆでも相性いいんですけど、
天つゆあんなつけるやつけるだけうまいんだ、
レモン塩でキノコの香り、うん、楽しめっつう話
うるさ
まあ美味しくねいただいて、まああとお食事ね、他にステーキとかも連れて
もらったり、すごいね、まあ、やっぱこの年になるとあれなんかね、その物っていうよりは
まあかもしれないですね、お食事連れて、まあプレゼントとかなくね、お食事連れてもらうこともありましたし、
だからじゃあそれこそ今日ね、この後レオナさんの誕生日、
小玉さんにおごってもらうんで、
いやだから俺もその時ちょっと出しますよ、
バップなんで遅刻してるんでね
ちょっとこればっかりは無理か
まあバップなんてやめてよ、人の誕生日だから、お祝い、
お祝い、
いや俺も断ると思ったんだけど、
ね、もういいって、ごめんごめん、もういいってだからそこ
で、まあ、で誕生日週間といいますか、うん、月間といいますかね、
そうですよね、
誕生日があったので、うん、そのまあお祝いをいっぱいしてもらうことが多かったんですよ、
うん、いいことよ、
なんとなくで落ち着いたかなって感じのタイミングでね、
今
ある現場に、アフレコ現場に行った時に、はい、うん、まあ、いつもお会いする方と、まあ、初めましての方もいらっしゃったりする中で、はいはい、一人のね演者さんがね、いつも持ってないようなものを持ってるんですよ、細長い紙袋、
細長紙袋気になるね、
まあ酒を入れるような紙袋でしょうね、あららら、ああパッと見て、おはようございますなんて言った時にね、チラッと見たら、なんか酒の時点でさ、もう酒しいレオニャン、ピンときたよね、あっちの、あっちのタンプレでございますかね、
あっち、あなたの、私の
あっちのタンプレでございますかねと、まあ、ちょっと思っちゃうわけじゃないですか、まあ、まあ、なんせこちとら誕生日直後、うん、エンペラータイムですよ、う
ん、絶対時間ね、
絶対時間俺のために世界は動いてる、
そうだよね、みんな会う人がみんなくれんだもんね、
でもね正直ちょっと申し訳ないなって思っちゃったの、うん、俺その人にあげてないし別に誕生日、
あんまり薄い関係、まあ、
そんなに濃いわけでもないし、うん、でも薄くもないんだけど、うん、まあ付き合いも長いから、
はいはいはい、
いやなんかあげてないのにもらうの申し訳ないなって思ってさ、うん、でももしかしたら俺のじゃないのかもなってと思ったんだけど、うん、その前にちょっと雑談したら、俺じゃないそのお酒持ってる人じゃないまた別の人が、実は12月の月末誕生日なんだみたいな話になったの、
うん、
そしたらそのお酒持ってる人がね、
あ、
じゃあでもまたそれはね別でお祝いしなきゃですねみたいな、ちょっと気まずそうに言うの、
うん、
もう俺のじゃん、今から祝うじゃん俺のこと、
うん、
うわー、なんかさ、しかもこれその12月末誕生日の人も先輩なわけよ、
うん、
やっぱ先輩差し置いて祝われるってのも、
ね、
まあ、申し訳ないかなって思ってさ、うん、でもこういうの早い方がいいよと思ったの、こういうのもう渡すの早い方がいいよって思って、俺の軽快なトークで、うん、その罪悪感というかね、うん、その祝われてない人の気持ちをごまかして差し上げるから、うん、早い方がいいよって思ったの、渡すの
どんな自信なんだよこれ
渡すの早い方が俺なんとかしてあげるよって、
陰で渡してよじゃないの、
いやもう早い方がいいよ始まっちゃうから、うん、アフレコ始まったら渡せないじゃん、
いや終わった、
渡すとしたら終わった、渡すは終わったってなっちゃうね、始まる前に、うん、さらっとさ、うん、 ナナ君これお誕生日って渡してくれたら、ありがとうって終わるじゃん。
あもうまあまあまあ、で、うん、本番入って、
じゃあ本番入ってっていうので、うん、いや申し訳ないですねとか、
うん、まあそんぐらいで終わるわね。
そうテスト終わりとかで、うん、開けちゃおうかなってボコボケ入れてみたりとかね、できるじゃん。いくらでもできるよ。おいそんなの渡してもらえれば早めにね。
早めに渡
して。渡さないのよ。アフレコ始まっちゃうのに。
まあまあまあ。
早い方がいいぜ
と思いながら。どういう立場なんだよ。
早い方がいいぜと思いながら、うん、なかなか渡さないからさ、うん、アフレコ始まってさ、でなんかまたちょっとね、なんか申し訳ないなと思ったのが、
はい、
俺とその人は席隣だったの、うん、マイク前の椅子がね、
うん、
俺じゃない方にわざわざその紙袋を置いて見えないようにするわけよ。
あーなんかいい、ね、
見えてる見えてる見えてる、もう見えてる見えてる、もう見えてるし、テストやって、
うん、
本番までちょっとお待ちくださいの時間、はい、まあ人によっては台本もちろん読むし、僕も台本読むタイプなんですけど、
うん、偉いね。
まあでもここでもありかっていうね。
この集中しろよ。
本番の間で
も全然集中してない。
まあ、まあここでももらうことができるかと。まあまあまあまあ、
ね、いいけどさ。
したらなんていうか、まあいやテストの本番の間にもう今晩来ちゃったじゃないですか。うん、よくわかんないか。なんてコメントしたらおしゃれになるかなとかさ、うんうん、なんか一言求められたらどうしようかなとか、うん、なんて言おうかなみたいな。
はい。
そう、まあ。これを1歳の誕生日のような気持ちで、新鮮な気持ちで、仕事頑張ります。これはいいな。
おーいいね。まあまあ、
そろそろ本番始まっちゃうのよ。
あれ
早い方がいいぜ。こういうのはいくらでも俺が何とかしてあげる。その気まずさは
今、ね、どんどんどんどんハードルも上がっちゃって
るわね。わかるわかる。だからこそで裏で渡そうとしてるのわかるの、うんね、でもそれ見えっから絶対。だってさっきまで持ってたさっきの袋俺の手元渡ってたらバレるから。
あそうか、
じゃあ堂々とやっちゃった方がいいじゃん。
いいの
だから早い方がいいのよ。フォローする時間長い方がいいじゃん、
はいはいはい、
もうでも迷っちゃってんだろうなと思ってさ、うん、まあまあ迷わせてる俺も罪かと思いながらね。本番やってさ、
うん、
本番終わります。テイクの確認だよね。
あまあね、ちょっと時間が来ますよね。
また座る、ここじゃないよって。
え
思う俺は。
いやチャンスでしょ、今でしょ。
リテイクの待ちは超短い可能性あるじゃん。
そっか、
そう、そ祝われきれない
可能性。渡そうとしたらそっか、そ始まっちゃうみたいな、ね、
あのこれとか言ったら、あすいませんとか言われとったらもうあーってなっちゃうじゃん、
うん、あー確かにこれは違うか、
それは違うよって言ったらさ、うん、一瞬袋チラッと見たのよ多分。
あタイミング測ってんだ。
チラッと見たの、うん、刺したの、
うん、集中しろ。
チラッと見たから、
うん、
もうそこでもう違うよと思ったから、うん、助け船、レオニアの助け船、うん、寒いっすね最近ね、
あら
あそうだねみたいな、他のお客さんが返事して、その人もあったなって、多分止まってさ
見失っちゃった。
もう危なかったと思って。早い方がいいって言ったけど、うん、もうここまで来たら、
はい、
バラすまで待ちましょうと、
はい、
今じゃないですよと、
はい、そうね。
でリテイク箇所伝えられて、うん、まあ二言三言みんな喋って、うん、はいじゃあ OK です、お疲れ様でした、 お疲れ様でした。まあどこで渡すべきかと、
はい、
スタジオ内かと。
うん確かに、まだ
でもスタジオ内で渡されると役者で完結するかもしれないじゃん。せっかく誕生日プレゼント渡したいって思ってくれてる思いがあるならやっぱスタッフさんも巻き込んで祝われたいじゃん。その人もその人もあプレゼントとか渡す気遣いできる人なんだっていうさ、
うん、だ 今のところ傷つくのはその
でもでもまあそれは俺がなんとかするし。その感じは
自慢のトークで
したらロビーだなと。
ああなるほど、
一足お先にロビー行っときますですよ。
そうね、
こっちは
ちょっとレオナ君が遅れちゃうとね、わけわかんなくなっちゃう。
俺が一番奥まで、
うん、
行かないよそんなとこ、うん、終わったと
普通はね。行くわけないんだから、そんな
自販機の前、自販機の前まで、うん、一番奥の自販機の前まで行ってさ、なんか飲み物も買おうかな
って終わったと、うん、自販機で飲み物買うやつなんていないんだから。そんなやつ
もっといろんな飲み物揃ってるコンビニ行くじゃん。でも一応見てさ、うん、なんかシリカ水かみたいな言いながらね、じっと見ててさ、
ね、
ゾロゾロゾロ出てくるわけよ、
うん、
したらなんとなくその人が、
うん、
キョロキョロ周りに渡してんの、
うん、
でもそれを俺は見てないの、もう後頭部で感じてんの。うわこれ来るな、
うん、
もう
まあそこしかもうないよな。
曲とかかけられたらどうしようじゃん。いやそれは困るわみたいなね。
そうなっちゃうとちょっと
そこまで行くとやりすぎだよと、
ちょっと
それは言おうと思った俺も。
あもし音楽かか
る、いやいややりすぎやりすぎやりすぎやりすぎやりすぎ1円じゃ1円じゃみたいなね。言おうと思ったらさ息吸う音聞こえてさ、
うん、
恥 ずかしいけど受けるかと思ったら、そうだよ、マネージャーさん10周年おめでとうございます。終わったエンペラータイム終わった。
ちょうど終わった。終わった瞬間
ゆっくり拍手しながら振り向いて。
納豆爆弾。
対戦納豆爆弾、そろそろエンディングの時間です。
番組ではメールをお待ちしてます。普通の番組の感想なんでも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレスは bomb@limia-brans.jp です。たくさんのメールお待ちしてます。なんかさ、
しかもさ、それさ、はい、そのマネージャーの誕生日じゃねえんだ、
はい、10周年だ
った。10周年に負けてんじゃねえか。
いつ入社してんだよ。何12月
よりによって
何年末入社してんだよ。
本当だよ。
4月に入れ
ば、4月だろ普
通。4月に入ればバカと思った。今日さ、児玉さんの遅刻でさ、本当はね通常回2本撮ってから、はい、ゲスト回の収録だったんですよ。
そうですね、そうそう、
児玉さんが1時間ほど遅刻したから、ね、はい、先にゲスト回を撮って要は年始分撮って、うん、その後年内の分2本今撮ったんですよ。今日3本撮りなんですよ。
そうですね、
もう疲れるじゃん普通に。なのにさ、俺ら1時間さ世間話した後にさ、うん、2時間収録してんのよ。3時間喋ってんの。
3時間だ。本当だ、
疲れるよ
さすがにね。
でもまあお誕生日祝ってくれるっていうから、まあまあいいこなしってとこでございますかね。
小田さんも無理だよ、
ね、今回ここまででございます、また来年お会いしましょ う、
あ、そうです、ね、
2022年中は海鮮納豆爆弾お世話になりました。
ありがとうございました。
2023年も皆様の、お耳の恋人と申しますか、まあ3人なのでちょっと 3P ですか、お耳の 3P となりますよう、お祈りしております。次回配信は1月の6日でございます。
お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした。
ちなみに、はい、何食べたいですか
今日っすか。
はい、
マジで言うと、
マジで言っていいよ、もう
焼肉。
小玉さん焼肉予約だい。